今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の3章12節から21節です。第二サムエル記の3章12節から21節、はじめに12節をお読みします。アブネルはダビデのところに使いをやって言わせた。この国は誰のものでしょう。私と契約を結んでください。そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。アメン。お祈りいたします。主よ、今日も我らの耳を唇を清めてください。神と人との前で犯した罪々を許し、今一度主よ、あなたの聖なる御言葉の前に立つのにふさわしく整えてください。語るしもべのこの唇を、また預かる一人一人の耳を今通りよくして、ただあなたの命そのものを今日も豊かにいただかせてください。これからの一切をあなたが支配してくださいますように、すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところではこの、アブネル、サウルの側の将軍アブネルがこのイシュボシェテのその一言によって大いに怒って、でそれで、もうイシュボシェテを王様として推すのをもうやめて、もうこれからはダビデにこの国イスラエル、ね、もう北は、ダンから南はベールシェバに至るまで、もう要するに全イスラエルをダビデのもとに移そう、ね、このことはもともと主がダビデに誓われたことだ、だからこのことをするということで、アブネルは、自らそのようにするということに、しました。でそれでアブネルはダビデのところに使いをやって、で、ね、この国は誰のものでしょう、私と契約を結んでください、そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します、ね、自分からアブネルは、ダビデに国を全部明け渡すということを、その申し出をしてきます。でそれに対してダビデは、答えます。13節です。ダビデは言った。よろしい、あなたと契約を結ぼう。しかしそれには一つの条件がある。というのは、あなたが私に会いに来るとき、まずサウルの娘ミカルを連れてこなければあなたは私に会えないだろう。それからダビデはサウルの子イシュボシェテに使いをやって言わせた。私がペリシテ人の羊の皮100枚を持ってめとった私の妻ミカルを返していただきたい、ね、ダビデは、条件を、出しました、ね、さあこのアブネルの側のその提案に対して、条件が一つある、ただしその条件といってもですね、それは正当な条件ですね、ミカルを返していただきたいということなんですけども、でも、このミカル、もともとダビデの妻でした。でも、サウル王がですね、このダビデの命を狙ったときに、このミカルを、ね、他の男に、ね、嫁がせてしまったんですね、勝手に、ダビデが、サウル王から逃げて、でそれで、もっともサウル王が、ね、ダビデの命を狙ったからダビデに逃げざるを得なかったわけです。でそれでミカルはダビデのことを愛しておりました。で、ね、もともと、ダビデとミカルは、ね、ミカルの方はダビデを愛していたんですけども、で、きっとダビデも、ね、ミカルが命を救ってくれたということで、好意を寄せていたことでしょう。で、それで、ミカル、もともと、 ね、ペリシテ人の羊の皮100枚を持って目取った、ね、サウルの正当な条件を果たして正当に、ね、迎えた、ミカル、それを返してほしい。これは別に無理難題ではなく、もう表向き正当なことでした。で、それで、アブネルのその側が、ね、その条件を飲んで、で、それで、実際にダビデの突きつけた条件、まあ、もっともそれは、そんなに難しいことではないし、正当なことです。ね、それを、アブネルの側が果たすということを、ね、それをもって、まあ、ダビデと、このアブネル、彼らが、正当に平和のうちに、この交渉を遂行していくということ、これを、ダビデは求めて、で、それで実際に、アブネルの側はそれをしました。で、それ、まあ、サウルの子、イシュボシェテ、まあね、イシュボシェテはもともとこのアブネルの、その、まあ、傀儡政権といいますか、ね、本当にこのイシュボシェテは特に、アブネルのからに対して何か一言言った途端に、まあ、このようなことを、されてしまった。まあ、ですから、本当に力がない、まあ、弱い、そういうものだったんですけども、でもダビデは、ね、サウルの子イシュボシェテの方に使いをやって言わせました。ね、私がペリシテ人の羊の皮100枚を持ってめとった私の妻ミカルを返していただきたい。で、15節。それで、イシュボシェテは人をやり、彼女をその夫、ライシュの子、パルティエルから取り返した。その夫は泣きながら彼女について、バフリムまで来たが、アブネルが、もう帰りなさい、と言ったので、彼は帰った。ね、まあ、わざわざこんな、まあ、相和といいますか、これを含めなくてもいいでしょうに。でも、ね、この、パルティエルという、人、ね、ミカルに対して、ね、サウルが付き合わせたこの、旦那さん、ね、泣きながら彼女についていて、ずっとついていた。まあ、よほど、まあ、惜しかったのでしょう。でも、このことは、ね、本当に正当な、ことで、ね、ダビデが申し出たことも正当ですし、そして、ね、もともとサウルが、不正な、ことで、まあ、この、ね、ミカルを、ね、娘のミカルを、別の男に嫁がせた。まあ、このようなことを、それを別れさせて、で、それで正当な、ことに持っていく。まあ、これは、まあ、確かに、この状況、まあ、よっぽどパルティエルさん、ね、このミカルを好きだったんでしょうけれども、でも、ここは仕方がないことです。で、ずっとついてきて、で、途中でもうアブネルにもう帰りなさいって言われてようやく帰る、まあ、そういう状況でした。で、そこで17節以降、アブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分たちの王とすることを願っていたが、今それをしなさい。主がダビデについて、私のしもべ、ダビデの手によって、私は私の民、イスラエルを、ペリシテ人の手、及び、すべての敵の手から救う、と仰せられているからだ。ね、アブネルは知っていたんです。ね、イスラエルの長老たち、ね、この時代、まだこの時、ダビデが治めていた国は、このユダの領地、ユダの人々だけでした。でも、他のイスラエルの人々はみんな願っていたんですね。ダビデが、統治してくれることを。で、実際ね、歴代史の方でしたか、そちらの方を見ますと、この確かに、ね、イスラエルの長老たちはダビデが統治してくれることを願っていたということを、ね、これを、そのことが書いております。で、それで、今、それをしなさい。ね、アブネルは言います。ね、アブネルも知っていたんです。この、ダビデに、統治してほしいということを、全イスラエルが願っているということを。で、それで、今、それをしなさい。で、主がダビデについて、私のしもべ、ダビデの手によって、私は、私の民、イスラエルを、ペリシテ人の手、 及びすべての敵の手から救う、そう仰せられているからだ。アブネルはまた、ベニヤミン人と直に話し合ってから、ヘブロンにいるダビデのところへ行き、イスラエルとベニヤミンの家全体とが望んでいることをすべて彼の耳に入れた。ベニヤミン人、特に言われているんですけれども、ベニヤミン人は、ね、サウルの、一族ですね。そのベニヤミン人も実は、ね、ダビデが王になってほしいということを、ね、それを望んでいるようです。アブネルはこのようにしてですね、必要な手続きをすべて彼自身が行いました。イスラエルの長老たちに対して、ね、事前に申し合わせをし、そしてまた、このベニヤミン人とにも、ね、直に話し合って、でそれで、まあ、ベニヤミン人の中にも、ね、サウルを慕う勢力はいたでしょう。でも、その人々も全部、ね、このアブネルは解き伏せて、ね、でそれで平和のうちに、ね、何の血も流さないようにして、でそれで、平和のうちに王権を、ダビデに移そうという、こういう行動を、ね、手立てを起こしました。で、それで20節。アブネルが20人の部下を連れて、ヘブロンのダビデのもとに来たとき、ダビデは、アブネルとその部下の者たちのために祝宴を張った。アブネルはダビデに言った。私は全イスラエルを、我が主、王のもとに集めに出かけます。そうして彼らがあなたと契約を結び、あなたが望み通りに収められるようにしましょう。それでダビデはアブネルを送り出し、彼は安心して出て行った。ね、本当に何もかもがトントン拍子に、ね、うまくこのアブネルが、このイスラエルの側の方を解き伏せて、申し合わせをして、で、それで、ね、ダビデの側もそれを承諾して、承知して、ね、アブネルが、ダビデのところ、このユダの領地に20人の部下を連れて来て、そして、ね、ダビデの側は祝宴を張って、ね、歓待しました。まあ、ですから、ダビデの側も、ね、アブネルの側も、もう本当に他の人々が見れば、平和に、この、王権を移譲するということを、ね、それをして、いたんですけれども、でもですね、この後、平和のうちにこのことをさせまいとする者がいるんです。まあ、22節以降の方なんですけれども、ちょっと22節以降もお読みします。ちょうどそこへ、ダビデの家来たちとヨアブが略奪から帰り、たくさんの分取り物を持ってきた。しかしその時アブネルはヘブロンのダビデのもとにはいなかった。ダビデがアブネルを送り出し、もう彼は安心して出て行ったからである。ヨアブと彼についていた軍勢が皆帰ってきた時、ネルの子アブネルが王のところに来たが、王がアブネルを送り出したので彼は安心して出て行った。ということがヨアブに知らされた。それでヨアブは王のところに来て言った。何ということをなさったのですか。ちょうどアブネルがあなたのところに来たのに、なぜ彼を送り出して出て行くままにしたのですか。ネルの子アブネルがあなたを惑わし、あなたの動静を探り、あなたのなさることを残らず知るために来たのに、お気づきにならなかったのですか。この、アブネルとダビデが平和のうちに、ね、この交渉をしたということを、ね、これを、このヨアブは知らなかった、ね、ヨアブは何をしていたか、ね、略奪しに行っておりました。たくさんの分取り物を持ってきました、ね、まあ、略奪、当然ペリシテとか、こういうイスラエルの敵の領地に行って略奪をしに行ってきたんでしょうけども、ね、このアブネルが平和のうちに送り出されたということを聞いて、ヨアブは、ね、心が乱されました。ヨアブ、 から本当に、確かに、有能な将軍として、ね、戦士としては有能だったでしょう。けれども、この、ヨアブは、本当に血気盛んと言いますか、血を見るのに早いんですね。もう前回のところでも、本当に血を見るのに早い状況だったのを見ました。この、アブネル、ヘブロンの、このダビデのところに、アブネルが来たということをヨアブが聞いて、なんでそんな風に、送り出したのですか、何ということをなさったのですか、もう物事がとんと拍子に平和のうちに血を流さずに、ね、ダビデのところに権威が移譲するという、ところまで来たんですけれども、でもヨアブは、ね、それは実は下心があるんです、ね、あなたを惑わしてあなたを同性を探って、ね、来たの、ね、お気づきにならなかったのですか、ダビデに進言します。まあ、このような状況からしてですね、ダビデがあえてこのヨアブに、ね、使いを送って、実はね、アブネルが、何月何日に来る、ヨアブどう思うか、ね、そういうことをダビデ一切尋ねなかったんですね。まあ、それもわかる気がします。ダビデは、ね、この元々サウル家と平和のうちに、ね、まあ、過ごす、それを、ね、望んでいたはずです。ダビデが、ね、ヤベシュギレアデの人々に、ね、ヤベシュギレアデの人々がダビデ、サウルに対して本当に忠実なことを尽くしたということを、これに対して、ね、祝福の、ね、意図を送りましたけれども、でヨアブとその、まあ、ツェルヤの子たちですね、彼らは勝手に、ベニヤミン人の領地に入っていって、ね、それでアブネルに、ね、討議を申し込まれたのに受けて、でそれでそれが引き分けなのを見ると、ね、実際に人々を殺して、そういうヨアブに対して、ね、ダビデは、あまり、ちょっと、よく思っておりませんでした。で実際その後、この、ヨアブ、彼らは、本当に勝手なことをしてしまいます。26節以降、ヨアブはダビデの元を出てから使者たちを使わし、アブネルの後を追わせ、彼をシラの井戸から連れ戻させた。しかしダビデはそのことを知らなかった。アブネルがヘブロンに戻った時、ヨアブは彼と密かに話すと見せかけて、彼を門の扉の内側に連れ込み、そこで下腹をついて死なせ、自分の兄弟アサエルの血に報いた。まあ、このようなことをしたんですね。ダビデに内緒でこのことをしました。ね、全イスラエルの情勢を知っていたのは、ね、ダビデの側であり、また、まあ、ヨアブはその時異国のところに分取りをしに行っておりました。ですから、ね、どんなにかこのイスラエル全体が、平和のうちに王権が移譲しようとすることを、それを喜んでいたか、そういうところもヨアブは知りませんでした。でしかも非常に卑怯な殺し方をしておりますね。あのアブネルがヘブロンに、ね、わざわざ使いをやって戻して、でそれで、アブネルがヘブロンに戻った時にヨアブは彼と、ね、密かに話すように見せかけて、でそれで門の扉の内側に連れ込んで、でそこで下腹をついて死なせました。でアブネルには、まあ、20人の部下が連れられていたんですけど、でもその部下たちからアブネルを引き離して、門の扉の内側に、見えないところに連れ込んで、見えないところに来たところ、下腹をついて死なせて、そして、ね、彼、自分の兄弟アサエルの血に報いた。まあ、要するに個人的な、まあ、怨念晴らしですね。自分の兄弟、ね、自分の一番下の弟、アサエルが、アブネルに殺された。それに報いたわけです。もうイスラエルの情勢とか、また、ね、人々のその望みとか、ね、平和のうちに、政治的な物事が解決しようという、そういう意図は一切ない。で、ただ、この自分の その怒り、自分のその抱えていた憎しみ、それを晴らそうとして、そういうことをするんです。この、まあ、個人的な怨念、まあ、怒りとかね、それのゆえに、その体制を 見ないで、こういうことをする。しかも、卑怯な形で、正々堂々ではないんですね。そもそも、この、弟アサエルが死んだのも、アサエルが、血気流行って、で、それでアブネルを追い迫って、で、しかもアブネル二度も、ね、別のものを狙いなさいって言うんですけど、でもそれでも聞かないで、で、それで、まあ、しょうがなく、アサエルを殺さざるを得ない形で死んだんですけども、しかも、ね、この、ヨアブの軍勢、死者は、ね、その、討議の後の死者は8人だったのに対し、このアブネルの側はもう300何十人、それほど、もう自分たちの側がたくさん殺しておきながら、たった一人、弟が死んだ、その怨念をいつまでも覚えていて、で、それで、主君であるダビデに内緒で、で、しかも主君であるダビデに、そういう、あの、アブネルは実は、同性を探って下心があるためだ、ね。なんでそれをお気づきにならなかったのか。そういうことをしました。まあ、この後ですね、ヨアブはダビデの、まあ、将軍として、まあ、これから、ね、仕えていくことにはなるんですけども、でも、ね、まあ、アブネルの方がきっと人間的にも器的にも上だったんでしょう。ね、ヨアブ、まあ、アブネルがこのように平和のうちに、ダビデと、ね、結託をして、行く、ね、するならば、いわば、ね、自分の立場が危うい、ね、そういうふうに思ったのかもしれません。で、実際ですね、まあ、この後、まあ、ソロモンの時代になって、まあ、この時、ヨアブはその報いを受けるんですけども、まあ、要するに剣、自分が剣を取って人を殺したりしていたので、結局剣によってヨアブは滅びることになるんですが、その時ソロモンが言ったのは、ね、ヨアブ、お前はね、自分よりも優れたもの、アブネルを、ね、殺した。ね、そのように、ね、要するに、ヨアブよりもアブネルの方が優れていたんですね。ヨアブはきっとそれも、ね、込み込みで知っていて、で、それで、このアブネルがこのまま生きていたら自分の立場が危うい。ね、それも、ね、覚えて、きっと、ね、このイスラエルの体制、また政治的な状況、それもわきまえずに、ね、個人的に殺したのでしょう。イエス様は言われました。剣を取る者は剣によって滅びる。で、実際にこのヨアブは剣によって滅びることになってしまいます。ね、しかも神殿の中で、ね、神殿の角を、ね、掴んで、ね、自分はこの神殿から離れたくない、そのような状況においてでも、ね、神殿のその角を掴みながら、ヨアブはそこで、ね、撃たれて死にました。激しい心、ね、これは人を蝕みます。ね、ヨアブと、ね、このツレアの子供たち、ね、ヨアブの、下の弟、彼も、ね、まあ、ダビデにずっと仕えていたんですけども、あのサウルを、ね、二度撃つチャンスがダビデにありましたね。その二度目のチャンス、ね、ダビデと一緒に行ったのが、そのヨアブの弟だったんですけども、その時の、ね、そのダビデに進言するのは、今こそ、ね、このあなたの仇に報いる時です、ね。私に槍で刺し殺させてください。ね、もう二度でもはいりませんと、ね、そのような進言をするんですね。本当にですから、このヨアブと、ヨアブのこの三兄弟、本当に血気盛んな、ね、もう激しやすい、剣で、ね、血で人を、ね、洗う、ね、そのような、心。でも、それは本当に、自分自身を滅ぼす、そのような性質です。皆さんどうか心を穏やかに、ね、して、そして平和のうちに歩むべきです。平和を作るものは幸いです。ね、その人は何だからですか？神の子供と呼ばれるからですね。柔和なものは何で幸いなんでしたっけ？そうです。地を相続するからです。平和な心。 ね、柔和なもの、これは本当に幸いなもののたしなみです。むしろ血を流すのに早い足、それは主に憎まれる性質です。どうか皆さんは平和の子として、そして本当にダビデ、もうずっと血を流すということを、ね、この第二サムエル記に入ってから一切ないですね。ただただ、ね、受け身であり、でもしかも、それも主に伺った上での積極的受け身といいますか、ね、主が全てを成し遂げてくださる、そこに信頼して、ね、もうしっかりと休んじて地に住み、誠実を養っているダビデの姿を見ます。どうか皆さんは、ダビデのように平和で、誠実に地に住み、そして、信頼して歩んで、もう、ダビデはそのおかげでトントン拍子にね、王権が入ってくるんですけども、皆さんも同じように、本当に主が全て用意して整えてくださる、ね、トントン拍子の祝福に預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、平和の子として、神の子と呼ばれるものになりたいです。柔和なものとして血を相続するものになりたいです。本当に心を穏やかにし、そして人を血を流すということ、このような性質は忌み嫌い。また、血を流そうとする性質のものは本当にそれを改めて平和なものに作り変えられるようにと願います。どうか主よ、私たちの中のその血を流す、怒る、いつまでも根に持っていつか望みを成し遂げてやろうというようなそういう思いを捨て去って、そしてただあなたにあって平和にあなたに導かれるままに歩んでいくという神の子としてのたしなみを今日も我らのうちに身につけさせてください。どうか生徒たち一同があなたの幸いのうちに歩む今日一日でありますように。主よ、本当に、平和のうちに祈りが聞かれて、平和のうちに今日お母様が、退院される姉妹もおります。本当に幸いです。幸いのうちに、平和のうちに、主よ、今日、台風も来ておりますが過ごすことができますように、また生徒たち一同がこのような天気の中においても平和のうちに仕事、あるいは家庭での技、諸々のことをすることができますように、主よ、どうぞあなたが生徒たち一同の上に平和の御手の守りのうちにかくまってくださいますように。今日いただきましたこの幸いな御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に血気盛んなもの、いつも争いに満ちているものは自分の上に王が立てられても、その王に意見を身勝手にし、そしてその王の命令であっても自分の心にふさわしくなければ、その命令を平気で犯してしまう、そのヨアブを私たちは見ました。人の命を何とも思わない、それも同じイスラエルの命を何とも思わないヨアブです。だから主よ、私たち一人一人からこのヨアブの心をあなたが取り除いてください。同じキリストにあるものを尊重し、キリストにあって共に歩むという平和な道を選ぶ私たちでありますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを願います。私たちが今日このヨアブがダビデに申してたことを忘れない信仰をください。そして卑劣にも自分の仇討ちのために 平和の使者としてイスラエルを束ね、そして御心を行った者を魂術を持って殺したこのヨアブ、このヨアブの卑劣なその人間性、それを私たちがしっかりと捉えて、ヨアブの道に至ることがないように、あなたが私たちを助けてください。争いに満ちたこの世の中ですけれど、キリストにある兄弟姉妹が争うことはありませんように、争いに満ちたこの地上において、主よ、信仰が違うということによって人の血を流すことを平気でする人々をあなたがジャッジしてください。今日この御言葉を通して、自分が持っている力を主の御心にかなっていないところに使うヨアブを見ました。主よ、呪われた力になってしまったその力、それはないものが変えて幸いです。呪いを実現する力を私たちの中からあなたが取り除いてください。主の御心を実現するその力のみをあなたが私たちにとどめてください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。